新聞業界とテック業界、同業界で戦う経営者が独自の視点で業界を切り抜くポジティブトークエンターテインメント、テックペーパーの時間です。こんにちは、司会の庄司です。本日も工藤社長と一緒に、ビジネスに役立つ、情報を発信していきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ということで、今回の、はい、記事はですね、はい、中小企業にも、社外取締役をということで、うん、私が選ばせていただきました。
はい。
でですね、まあ、ね、その、はい、そもそも社外取締役って、うん、その中小企業で入れてるところってほぼないっていうところ、うん、なんかさらっと聞いてみたいなと思って、
そうですね、上場してなければまあ、上場してなくて、かつ上場もしないとか目指さないとかであれば、うん、あんまり入れてるところは聞いたことがないですけども、うんうん、実質的に社外取みたいな人がいる会社は実はいるっていう、
あ、そう、
のが実態な気がしていて、社外取締役ですってこう登記してるところは、うん、多分あんまり、うん、あんまりいないって言ったらちょっと語弊がありますけど、あの、うん、そこまでかっちりやってる人は少ないけども、
うんうんうん、
あのアドバイザーとか顧問とか、
うん、はいはい、顧問、
うん、そうそうそう、そういう形で入ってる、会社さんは、うん、実は少なくはないっていうのが、あの、うん、私の、感覚ですね。
はいはいはい、はい、はい。ちなみに、なんだろう、うん、業種的にはこういう業種多いみたいなのって、なんとなくあります？
あーとですね、あんまり業種には限らず、まあ、なんでしょう、一人でやってる会社にはそんないないんですけど、まあそうね。うん。まあちょっと組織化してきたとか、うん。あとは、なんでしょう、営業先をこう増やしていくときとかに、なんか、アドバイザーで入ってもらうとかもありますし、はいはい、あと、うん、まあ、ここの分野の知見がないから、ちょっと教えてください、みたいなのもあってですね。
あ、
う、あ、ん、えっ、ー、と、まあ、今回、社外取の話ですけども、うん、実は、あの、私も社外取みたいなことはしてる会社さんはあって、あれですね、登記はしてないけど、その会社さんのことを、まあ、ね、まあ、IT の部分でちょっとご支援してるみたいなところがある会社さんが、うん、何社かあったりしますね。
なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、その、社外取りというか、うん、まあ、要は、その、まあ、顧問的な感覚で、
うんうん、そうですね。
うん、うん、そのなんだろう、うん、まあ例えばうちここい弱いよねとか、うん、まあ例えば、うん、まあ、うん、まあ新聞屋とかで考えると、うん、まあ言ったら弱いからちょっとそこをらへん、うん、支援してほしいよね、またまた、うん、まあ新聞だけじゃ難しいから、何かその物販的なものを売る事業をしたなった時にちょっと販路の開拓とか、
うんうん、
あと仕入れの開拓とか、
そうですね、
そういった形でじゃあ、支援していただきたいと、
うん、
っていうので、顧問をつけたりすると、
そうですね、で
いう形が多い、うんうん、
そうそうそう、ちゃんと登記をして、取締役になってもらうかは、うん、まあ、また別というか、
うん、
あの、
うんうん
うん、まあちゃんと登記して、社外取としてやるのが、うん、まあ、多分法律上というか、その、ガバナンス上は最も、あの、厳格なんですけども、実際そこまでやってないけど、うんうん、かなり影響力のある、うん、社外の人みたいなのって、結構いたりするんですよね、会社に。うんうんうん、
でしょうね。
そうそうそう。なので、今回のその、日経新聞の、まあ、中小企業にも社外取締役制度をっていう提言の記事に関しては、うん、まあ、登記はしてないけど実質的にそういうのがいる会社さんも、ありますよっていうのが、うん、私の感覚ですね。
なるほど、なるほど。
うん、はい、
まあ、で、なんだろう、うん、まあ、その、今回の日経新聞の記事では、
うん、
まあ、その、問題として挙げてたのは、まあ、貴族経営、同族、
うん、 一族同族へ
歪みみたいなものを調整してもらう役割として、はい、社外取り必要なんちゃうかというふうに、まあ書いて、まあそういうのをまあ見たわけですけど、まあ結局新聞屋さん、まあ新聞業界も多分含めてだと思うんですけど、どうしてもその、なんだ、同族経営になりがちな仕組みにはなっていて、で、そういったところをまあ経営的に健全化していく、はたまた、その、別視点から見てもらう人は、結構俺必要なんじゃないかなっては思ってはいて、まあ要は外部の人間だから、まあ顧問だと、まあ社外取りだとして、外部の人間だから、いや、ここどうなのってなった時、いや、これってちょっと難しい話になってて、こうこうこうだよねとかって話が出た時に、じゃあそれをどうやってその抜け出したらいいのかっていうのは、結構そのアイディアとしてはもうみんな煮詰まっちゃってるというか、まあ結局、同じ業界にいるからこそ煮詰まっちゃってる部分はあるんで、そこに来てもうちょっとメス入れた方が、まあ、メリットとしては、
まあそうですね、あのメリットは大きいかな、
いいかなって、その、なんか同業でしか多分ほぼ関わらないからこ
そ、そうそうそう、それはね、あると思います
。アクセントじゃないけど、その、刺激、多分結構必要なんじゃないかなと思って、で、まあそれが難しいとするなら、他の企業はどうなってるのか分かんないんですけど、なんか組合みたいなやつがあるんですよ、新聞、屋さんの組合みたいなやつがあって、そういうのに社外取りみたいな人、顧問みたいな人をつけるのも俺はいいんじゃねえかなと思って、その1店舗では払いきれないと、この人の社外取り、もしくは顧問としての給料を払いきれない、はたまたそこまで必要性感じてない、じゃあ外から、人を入れてみましょうってことで、とりあえずその人にいくらかお金を渡して、外部の視点としてこういう施策が必要なんじゃないかとか、これに関してはなんでこうずっとこれやってんですかとか、そういうなんか、結構必要なんじゃないかなと、
そうですね、
いうのが、個人的には、
あのおっしゃる通りで、あのやっぱ外からの視点とか、外からのその、外部の人の意見ってすごい貴重なので、あの入れるなら入れた方がいいと思うんですよ、あの業界団体もそうですし、一つ一つの会社としても、あの、社外取りみたいな人とかアドバイザーみたいな人を入れれるのであれば当然入れた方が、あの、僕はいいと思っていて、であとは、多分大事なのはどういう人を入れるか
であ
ると思っていて、あのさっきその、まあ、日本ではその中小企業がもう、99.7% ぐらいだったかな、99% ぐらい中小で、でほぼ同族なんですよ。
でしょうね。
けどこれって全然悪いことじゃないんですよ、まず考え方として。
そうね、裏切りがないからな、
ほぼ。そうそうそう、それもあるし、あの長期的な視点で経営をすることができるんですね、同族企業の方が。
確かにな。
あのサラリーマン社長とかだとどうしても任期とか、あの、そう、自分の在籍している期間のことをしか、まあ当然考えれないわけですよ。
そう、そういうの見てきたからない
まあこれ、人間の心理として当然じゃないですか。
当然だね。
そうそうそう。けど、オーナー企業って、じゃあ僕がじゃあ退任したらもうあとは知らんわ、好き勝手やれってなったら、子供たちの代にも迷惑かけるし。
そうね。
そう、まああと、いろいろね、やっぱそういうのあるんで、あの、もっと長い視野で見るわけですよ。で、これって別にあの、中小企業だからとか大企業だからじゃなくて、あの、大企業でもオーナー経営の会社って多いんですよ。半分ぐらい確かそうだった気がしますけど。あのね、ユニクロの柳井さんもそうですし、ファーストリテイリング。 ソフトバンクの孫さんだって、うん、まあ結構やりたい放題ですけども。まあ、ね、楽天の三木谷さんのとことかもそうですよね。
う
ん、
そうだね、そうだね、うん。
そうそうそう。だからまあこれがもう何百年って続いたらオーナー職弱くなったりしますけども、
うん、
基本的にはやっぱ同族経営とかオーナー経営多いんで、
うんうんうん
うん、でそれは全然やっぱり、あの、発展していく上では必要だと思うんですよね。
うん、うん、
うん。責任取れる人ってオーナーしかいないから。
そりゃそうだね。最終的にじゃあ、うん、あの、そこの責任を最後まで取る人って、うん、やっぱ親族が、あの、責任を持ってやるわけで、うん、これが血つながってないと、多分、うん、あの社長のせいだみたいな
話、うん。あ、そうそう。絶対そうなるから、うん、あの、僕は、なんだろう、会社のその、ガバナンスを作る上では、あの、うん、責任取るのはオーナーでいいと思っていて、まあ、うん、オーナーでいいと思ってるというか、基本的にはオーナーなんですけど、そういう同族経営は賛成なんですよ。
うん、う
ん、うん。ただ、その社外取りみたいな人の意見とかを聞いた方が、うん、多分いろんな情報に触れられるんで、会社の発展にはいいと思うんですよ、ね、
う
ん。
そうね、そうだよね。
うん。うん、あと、社外取りとしてちゃんとやるのか、顧問とか、アドバイザーとか、コンサルみたいな、うん、多分いろんな形態あるんですけど、うん、正直どれでもいいと思うんですよ。うん、名前はね、あの、うん、違いますけど、大体同じだと思うんで。
うんうん
うん。うん、あと、思うのが、結局その、うん、難しいところって、社外取りなり、顧問なりコンサルも、オーナーに言いにくいことも言わなきゃいけないわけですよね。
そうですね、はい。
うん。まずそれをできるかどうかっていうところに一個問題、うん、問題というか難しいところがあって。
うん、そうね、そうね。
そう。で、ただストレートに問題点を言うだけだったら、絶対いい関係は築けないので。
うん、そうね、そこ通らなかったら意味ないからね、そうそうそう、せっかくいい意見言ってもね。
うん。だからちゃんとその、間違ってるところは間違ってるって言いつつ、じゃあうまくどうするかのところまで、うん、その例えば社員さんと、うん、あのうまくこうまとめたり、うん、あとオーナーにもや、うん、あの、うん、ちゃんと伝わるように言ったりとか、そういうところ必要なんで、うん、結構難しいと思うんですよね、うん、その、そうね、人選というか
確かにそれはあるわ。
うん、そうそうそう、うん、だってね、なんか、まあ新聞業界でもそうですけど、まあ、部数が減少してるという、まあ、事実があって、うん、じゃあどうするかってなって、ね、そう、うん、まあ、有刊の話とかあったと思うんですけど、
うんうんうん、
もう有刊やめましょうみたいに言っても、いや、けど、うん、いろんな事情あってやめれないんだよってなるわけじゃないですか。
うん、そうね。そう
です。だからそれだけじゃないんですよね。意見言うだけの人は別にいらないというか、
うんうんうんうん、
じゃあどうするかのところまでこう、うん、もっとね、しっかり。
そう
ね、
降りてきて。
う
ん、
そうそうそう、うん。
やってもらえないと結構まあ厳しいよねって、うん、ただやっぱりみんなその問題点はある程度認識はしていて、
うん、
で、その問題点に対して、どういうその施策っていうか、まあ結局はその同じ施策を多分ずっと講じちゃってるところがあったりして、
うんうん、
で、まあ要はその部数減少してます、で部数減少してるのに対して、じゃあ利益をなんとか、まあ、確保しようではなくって、いや減ってったら増やそうっていう考え方になっちゃうっていうのも、
はいはい、
そのずっと続けてきてるからこその、多分弊害ではあって、それに対して、
うん、
その果たして本当にそうなのかってことが、うん、多分その言える立場ではあるっていうのが、その顧問とか社長の、うん、はい、多分いい、うん、その、うん、ところではあって、
まあそうですね、
確かにそう言われたら、うん、そうだよねって、その、うん、そもそものその、うん、なんだろう、こう基準にするデータが違うと、
うん、
部数じゃなくて、そもそも人口も減少してるし、
うん、
部数ではなくて、もっと付加価値増やしていこうぜっていう話になるのか、
うん、
まあ、はたまたその何か削減していこうっていう話になるのか、に多分なっていかなきゃいけないんだけど、そこに目がいかないっていうのは、
うん、
そのある意味固定された人間関係の中でずっとその同じことを同じように解決してきてしまったからではないかな、 ったりで。
うん、そうそうそう、あのやっぱり結構この議論難しくて、うん、例えば、社外取先の、例えば庄司さんのところであれば、うん、庄司さんの業界のことを結構詳しくないと、
まず
機能しないし、
そうね、
あと社外取の人って、常勤じゃなく多分あの、うん、月に1回とかあってなんかミーティングしてとかだとは思うんですけども、
うんうんうん、
実際に上場企業で社外取やってる人知ってるんですけども、うん、やりたくないって言ってたんですよ。
ほう。
うん、あの結構有名な人なんですけど、
うん、
もう何社か社外取やってて、
うん、
一応給料とか出るんですよ、月何十万とか、
うんうんうん、
ただ嫌だと、なんでですかって言ったら、
うん、
まず役員になったら、うん、株主から訴えられる可能性があるんですよね。
ああ、うん、はいはいはい、
うん、そう、なるほどね、株主のそう訴訟対象になるから、
うん、そうだね、
うん、会社がなんか不祥事とかした時ってまず役員が訴えられるんで、
ああまあそうだよな、そうだよな、
うん、そうそうそう、だからかなり責任重いんですよ。
うんうん、そうね、うん、それ知ってたのに
そうそうそう
みたいな話になって
、うん、責任重いのに、うん、重い仕事をしてんのに月1回ミーティングで行って状況把握なんてできるわけないじゃないですか、月1回の何時かのミーティングで、
うん、まあ無理だ
ねそれでなんか気づいたらすごい不正とかしてて訴えられるとか、そういうリスクがあるんですよ。
うんうん
うん、なのでそ う, うん、まあそのリスクがあるっていうのが一番やりたくないっていう、
う, ーん、
うんうん、あの従業員の契約と役員の契約ってもう違うんで、労働契約と、うん
う
ん、委員契約、は
い、あ、
まあ、そう、うん、そこはやっぱりシビアに考えられていて、
うんうん
うん、あの結構その社外どこどこの社外取になりましたっていうあの、うん、発表する人が多いんですけど、その人曰く、うん、なんか、うん、お気の毒様みたいな感じなんです
なるほど、
ね、おめでとうじゃなくて
、うん、責任だけつかまされた感じになっちゃいましたね。
そうそうそうそう、
頑張って、うん、っていうことになるってことだね。
そうそうそう
確かに見合ってないことになっちゃうってことだな、
うん、そうそうそうそう、まあ見合わないとは思うんですよね、その
うん、そうね、今の話聞いてると見合わせそ
う、
う
ん、だから結構ね、あの多分そういうのもあって、あのちゃんと社外取として登記はしてないけど、うん、まあ実質アドバイザーみたいな感じでやってる人とかも多分いるんですよね、うんうん、
なるほどね、それ考えると、うん、なんとなく知ってきた部分はある、
うん、
うん、確かに確かに、その、まあ、あと契約結んでしまうとね、
うん
う
ん、そうそうそうそう、あのちゃんとね、登記に乗ってってなると、あの、うん、
うん、
あとはあれですね、そうそうそう、リスクもあるし、まあ、ただ、うん、大体のところだと、その中小企業の社長とか役員の仲のいい人が、うん、声かけられてなるっていうのが多い気はしますね。
うん、
うん、なんかその求人サイトから、あの、うん、社外取を募集してますとか絶対多分ないんですよ
見たことないね、今のところリクルート探してもなさそうなんです
リクルートとかハローワーク行っても絶対ないんで
やばいね、ハローワークで社外取締役募集とか
そうそう、それはないから、まあ、だから社外取になりたい人って多分いると思うんですけど、
まあまあ、
うん、まあ、社外取締役になりたいのであれば、一生懸命仕事をして、お客さんにまず認められるっていうところから、うん、あの、そうそうそう、スタートをして、で、多分、社外取を入れたい人も、あの、うん、その一生懸命やってる、あの、取引先とか、得意先さんの中から、いい人を見つけるっていうのが多分いい気がしますね。
まあそうね、それすげえ思う。もうわけわかんなくなっちゃうじゃない？
そうそうそうそう。
その、なんていうの、うん、結局どこまでどういうふうに提案してるかもわからない。で、こっちもどこまでどれぐらい提案してくれれば、うん、今、その人に支払った報酬分の対価かもわからないってなっちゃうから、
うん、そこの
なんかすごくそのグレーゾーンがゆえに楽な部分もあれば、その難しい部分も大いにはらんだなんかすごいグレー 仕事を。
まあそうですね。あとは、多分嫌なこともやらなきゃいけないので、うん、例えば人件費が異常に高くて、けど全然社員が仕事してないとかだったら、やっぱそういう人たちに、そう、そういう人たちにね、業務の見直しをして、ちゃんとこう、稼働を上げるためのこう施策をね、言ったりとか、しなきゃいけないんですよ。うん、
そうね。まあでも、うん、そう、まあそうなっち
ゃう。まあだから厳しい、ね。そうそうそう。厳しいことも言えたり、そういう組織を動かす的なことも、多分求められるとは思うんですよね。なんかね、ただ上から偉そうに、いや、これはガバナンスがとか言っても、そんな人いらないんで。
そうね。
そう。
確かにそうだ。
まあ、あと、多分ボランティアだと思います。やるかやらないかっていうのは。
なんか、その、今の話聞くと、やっぱりその、気持ちの面が一番重要そうで、気が乗らないと、わざわざ他の人の業界のことまで調べて、なんだかんだ、ね、その、いいことばかりじゃない、悪い役回りもやりながら、お互いになんかじゃあここよろしくねみたいなのもある程度あうんの呼吸でやりつつ、みたいな感じだよね、要はね、求められてる。
そう、多分中小企業においての社外取締役の求められてるところってそういうとこなんですよ。上場企業のなんかソフトバンクの社外取締役になるとかとまた違うと思うんで、
その役割が全く違うような気がする。
そうそうそう。まあ上場企業は上場企業でもガバナンスってしっかりしてるんですよ。
まあそりゃそうだよね。
そう、それをまあ中小企業にもってなると、整ってないところに行くわけですから。
そうね。
で今なんか朝日新聞さんの記事って。でまあ、特許商工リサーチさんと共同で、社外取締役の報酬の調査をしたデータを見てたんですけども、ですね、平均が663万円なんですって、社外取締役の。ただ、かなり、報酬は分散していて、400万円を下回る方とか、200万円未満のところも結構いるらしいです。
それでも社外取りとして、登記には載ってると。
まあ載ってるんでしょうね。多分正式なデータというか。
まあそこから引っ張ってきてんだもんね。登記のリサーチとかだと。
そうですね。
はいはい。じゃあやっぱりそう考えると、中小企業はもっと全然違う形になっちゃうよねってことあるよねって、それこそ顧問だったり、アドバイザーだったりってなったら。
まあ多分そういう人はいるし。ねえ、だからその200万円とか、年収200万円で、その、大変な責任を負いたいのかとか、多分そういうとこは考えなきゃいけないはずです。
なるほど。
そう。まあ、あと、
なんか、結構安易に考えてた部分は、個人的にあったんで、まあでも確かにその言われてみると、そのアドバイザーとか顧問っていう呼び方をされて付き合ってる方は、うちじゃないけど、なんだろう、長年お付き合いが
し
てるところとかはやっぱりあって、
まあ確
かにアドバイザーとか顧問って言われればなんとなく俺も理解できるなって思って、ただ社外取りってなると結構そのなんていうの、こう創造しいというか、興行しい、立てまつらなきゃいけない存在に多分なっちゃう感じなんでしょうから、そこが実際どうなのかなって思って、まあ、現状を聞くと、まあ、うちの場合は規模感的には顧問かアドバイザーあたりが多分ちょうど雰囲気で、そこで、まあ、どういった役回りをその担ってもらうのかっていうのを多分ある程度頼む方を明確にしといた方が、頼まれた方も、あ、わかりました、じゃあ例えばその目標管理してほしいと、じゃあ目標が、このぐらいで、で、今月じゃあ終わってみて実質再投入とか、でそれに対してこういう数字になりました、でそれについてじゃあここなんでなんですかとか、じゃあ次どういう施策しましょうかとか、そういうのの方がなんか、 いいのかなって
さら
っと思
って、そう
ですね、うん、お互いにそのなんだろう、うん、損ではなくなるという
か、うん、
自信を持ってお互いにそのコンテンツを提供できるじゃない、
そうそうそうそう、あの、うん、多分そういう感じの方がいい気がしますよね、入れていくのであれば、
うん、うん、だからなんかまあそう考えるとまあ、うん、コンサルというよりは、うん、もうちょいなんかその私的な部分でのお付き合いに近い、
うん、ああそうそうそうそう、うん、多分そういうのはあの
出してほしい的な、うん、あの圧力感が出ちゃうけど、うん、まあ、うん、要はアドバイザーとか顧問だと別にその、うん、何年契約とかではなくて、まあできるだけ年長くうちのことについて、うん、あの一緒に考えてくださいねみたいな感じで、あのそうそうそう、なんか薄く長くつな、がってってもらいながら、より成長する、うん、その施策を、まあ、一緒に断行しようってなったら断行できる、はたまた、うん、新しい情報を、うん、その入れるため の, その、うん、情報の共有的なとこ、
うん、
でそのできるっていうのが、うん、あ案がいいのかなっていうのが、うん、あのうん、さらっと思った感じでございます、ま
あ、あとあれですね、その依頼する方の本気度を上げるときに、うんうん、結局ね、取締役、社外取締役っていう、うん、ちゃんとした役職につけて、その人にもプレッシャーを与えた方が、いいパフォーマンスを出してくれる可能性あるんですよ。うん、
なるほどね。はい。
そうそうそう。
それも確かに言われるとそうです。
なんかね、なーなーとこう、アドバイザーですとかでこう、だらだらやってても、うん、多分そんなね、うん、必死こいて結果出そうってならないと思うので。
うん、うん、うん、確かに。
そうそうそう。だからそこはうまく考えた方がいいかもしれないですね。
うん、
うん。あと、任期決めれるんですよ。その、取締役って。うん。うん、で、まあ、
うん、
うん、最長10年ですけども、1年とか2年とかで、あの、任期決めることができるんで、
うん。
うん、その期間だけ一生懸命やってくださいとか、っていうのもありますよね。
うん、なるほど。
うん。うん
まあ、そうなると、まあ、使い方もそこそこ考えながら、うん、まあ、その業種、はたまた、うん、まあ、企業の規模感に合わせて、うん、まあ、社外という選択肢もありながら、まあ、それも短期と長期っていう選択肢も
ある、うん、
まあ、その下の、まあ、アドバイザーだったり、顧問という、まあ、を、うん、まあ、そのメリットをうまく生かしながら、やっていうのが、
そうそうそう、
その外からの風を入れるという意味では社外取りも、顧問もアドバイザーも一緒では
ある、うん、そうそうそう、うんうん、責任の持ち方とか、どれぐらいコミットしてもらうかっていうところで若干、うんうん、そのちゃんと登記するのかとかで変わってくる感じだと思いますね、うん
うん、なるほどなるほど、
うんうん、まあ多分あの、うん、本気でやってもらいたいんだったら、社外取りにしてしまって、うん、で任期も、うん、まあ2年とか。で、2年間でちゃんとお願いしますとかの方が、うん、あの、うん、多分向こうもちゃんとやってくれる気がしますね。まあそれなりに、うんうん、お金の面とかもやっぱあると思うんですけど。
うん。
うん。
うん
うん、
確かに。
そうそうそう。
まあ、その点では、やっぱりその、うん、なんだろう、まあ、お願いする方としては、やっぱりその目標をある程度決めて、
う
ん、
そうですね。
うん、この、まあ、2年間の任期の中で、うん、これぐらいをちょっと目指してやりたいんで、
そうそうそう、
うん、これぐらいの金額でそもそも合ってるかと、うん、いう話をちょっとずつしていきながら、じゃあ、うん、その金額で、うん、2年間で、この金、そのこんぐらいの労働であれば、うん、まあ多分大丈夫でしょうというところで合意を結ぶという
感じです。
なるほど。
まあ、うん、あの多分社外取締役のまあ、取締役のフォーム知識とかなんかいろいろそういう本あるんですよ。優しくわかるみたいな。うん、
うん。
うん。
それ見たことある。
うん、ああ、ありますよね。いっぱいあるんで。
うん、あるあるある。
うん。そういうとこ見て、あの、うん、あ、どういう法体系になってんのかとか、どういうのが求められてんのかっていうのを、なんか理解した上で、うん、あの、うん、依頼とかをした方が、あの、後々トラブらないと思いますね。
うん、そうね。あの、取締
役。
そこもやっぱりあの、うん、ちゃんと考えながら、まあ、
ね、
依頼するときはいいですよというところ、あ とはそれぞれに合った携帯を模索しながら、
ね、はい、
まあ、やっぱ少なからずどっかで外の風は必要だというところだと、うん、で、まあ、そこら辺もちょっと具体的に考えていきながら、うん、やっていこうということじゃないかなというふうに思います、はい、まあうちみたいなちっちゃいところでもそんぐらい考えるわけですから、
多分
聞いてる方のところも、うん、それぐらい考えてるところも多分あると思うんで、うん、ぜひ、ね、もし何か一緒にできることがあれば、はい、一緒に考えながらやっていくっていうのもある意味いいのかなというふうに思いました、
はい、
ということで、はい、まあ、僕個人がね聞きたいことをめちゃめちゃ聞いたというだけの回だったんですけど、はい、まあ、僕個人としてはすごく勉強になったし、はい、まあ、うん、ここからじゃ考えるんだったらアドバイザーか顧問だなぐらいの感じで、
う
ん、
そうそうそう、うん、
あとはやっぱ、
まあ、たまたまあの僕その大学院でそういう話とかしてたんで聞いたことがあったんですよ、社外取締役の方の話とか、うん、はい、そういうのがあって、うん、いろいろ自社でもどうしようかなとかは考えてたりが、はい、しますね。
そうだったんだ。
う
ん、
なるほど。そうそうそう。まあ、まあ、やっぱり会社をね、より良くするためには、うん、どういう手段を取ってもっていうか、使えるものは使った方がいいですし。
うん、そうね。うん、そうだと思う。
そうそう。そのうちの選択肢の一つであるかなとは思いますね。
うん、うん、うん。
はい。
なるほどな。はい、まあ、どの、業態でも、で、どの、まあ、どのぐらいの期間の企業だとしても、やっぱり外からの風って必ず必要だと思う。
うん。
まあ、ゆくゆくは考えなきゃいけなかったり、まあ、なんならすぐすぐ考えなきゃいけなかったりすることでもあると思うんで、まあ、ぜひこれ参考に、考えていただければなと、
はい、
よくよく考えると、うちも必要だったな、みたいな感じで、考えたらいいかな、というふうに思っております。はい。はいはい、ということで、このテックエバーはですね、はい、毎週月曜日に配信となっております、
はい、
まあ、コメントでとかで、質問いただいてもいいですし、まあ、いいねとかですね、はい、いただけると非常に励みになりますので、はい、ぜひよろしくお願いいたしますということで、はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。